先週私は伝道の書の7章16節から知らないと言える喜びについてお話ししました。あなたは義に過ぎてはならない、また賢きに過ぎてはならない。あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうか。この書は神様から比類なき知恵をいただいたイスラエルの三代目の王でありましたソロモンが記したものであり、彼は比類なき賢者でした。そして彼は神の前においては無知であるということを自覚していたとお話しました。今日は私たちの知恵についてさらにとても大切なことをお話ししたいと思います。最近日本の成人年齢が20歳から18歳へと変更されたというニュースを読みました。自国民をいくつから成人とするかということはそれぞれの国によって異なります。聖書の民であるユダヤ人は男の子が13歳になりますとバルミツワ、女の子が12歳になりますとバトミツワという成人式を行います。ユダヤ人にとりましてこの時のために親は貯金をしておくほどにこのセレモニーは大切で、家族のみならず親戚や知人もこれに立ち会い盛大にお祝いがなされると言います。ある本を読んでいましたら、その記念すべき時に子供に与えられるギフトはまず聖書であり、また腕時計のような身につけるもの、そして祝儀だと書かれていました。その子は神が自分に与えている人生をこの聖書を土台として立て上げることが望まれます。時計はその子に与えられている人生には限りがあることを示します。祝儀はそのまま銀行に預けられ、学業を終えて独立するときに使われるといいます。聖書と時計と祝儀が贈られることによって、あなたが出ていく厳しい現実世界において聖書という人生のガイドライン、そして時間と資金を用いて実社会で生きていきなさいというのです。このところに彼らが長い間迫害を受け、ディアスポラ、すなわち離散の民であり、見知らぬ世界の国々の厳しい現実に向かい続けたユダヤ民族の一面があります。明日、財産を置いたまま、着のみ着のままここを出ていかなければならないような歴史を繰り返した彼らが得たことは、時間だけは誰にも平等に与えられているということでありました。また奪われることなく持ち運ぶ必要もない心に蓄えた聖書の言葉があるのなら、たとえいかなるところに導かれてもそこで生きていくことができる。いいや、ただ生きるだけではなくて、その行った先々で繁栄を得てきたというこの民族の歴史があります。状況は違いますが、新しい年に踏み出した私たちにも、誰にも奪われない時間と聖書の言葉があります。この一年、この二つを大切に用いていくものとなりたいと思います。今日ユダヤ人が最も大切にした教育の大切さを否定する人はいないでしょう。知識を得ることを否定する人はいないでしょう。しかし、この知識というものも 両刃の剣で、人はこの知識を持って善をなすこともできれば、この知識とともに邪悪なことをなすこともできるのです。知識はその人の生きる力となります。消防自動車がホースから放出する水の水圧はとても強く、その水圧が燃え盛る火を消します。しかし一度ホースを手から離してしまうと、ホースはまるで暴れ回る竜のように狂気となり、周りにいるものをなぎ倒し、ことごとく周りにあるものを破壊してしまい、それを抑え込むことは大変なことなのだということを聞いたことがあります。私たちの知識や知恵にも全く同じことが言えます。私たちが見ております伝道の書でありますが、ソロモンはこの書と並んで箴言という知恵の書を書いています。この書は何かの出来事や物語というよりも、私たちが日々のこの現実世界を生きるために必要な知恵と教訓が箇条書きにそこに書き記されています。その知恵の書を書き進めるにあたり、ソロモンはまず知恵について大前提を書いています。主を恐れることは知識の始めである。ソロモンは箴言をこのように書き始め、そして伝道の書の一番最後をこのような言葉で締めくくり、それを全てのことの結論としました。ことの帰するところは全て言われた。すなわち神を恐れ、その命令を守れ。これは全ての人の本分である。神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。ソロモンは知恵というものは神を恐れることから始まり、その神を恐れ、その言葉に従うことが私の人生の結論とまで言い切っているのです。ここで一つ説明させていただきますが、この恐れは怖いというような恐怖というよりも、畏怖の念から来る恐れとした方が分かりやすいかと思います。2022年、この時代を生きるにあたり、私たちは今このソロモンの言葉とともに今年を生きる、これからの人生を生きる大前提を前に立っています。ソロモンにとりまして、ユダヤ人にとりまして、このことは現実生活に即した生きる術なのです。神様はソロモンに他の人が持ち得ないような豊かな知恵を与えられました。これらのことが列王記上3章に記されています。見よ、私はあなたの言葉に従って賢い英明な心を与える。あなたの先にはあなたに並ぶものがなく、あなたの後にもあなたに並ぶものは起こらないであろう。私はまたあなたの求めないもの、すなわち富と誉れをもあなたに与える。あなたの生きている限り王たちのうちにあなたに並ぶものはないであろう。彼は与えられた知恵を用いて、誰も追随されない、追随を許さない名声と財を得ました。しかし彼はつまずいたのです。聖書はこのようなことにおいて隠し立てを一切しません。この人は人生一貫して実に偉大な神の人であったというような人は聖書の中にはほとんど見当たりません。それが人間です。ソロモンもその例外ではなく、 彼にも問題がありました。その中の一つに、彼はあまりにも多くの女性を各国から集め、彼女たちを自分の妻とし、自分の妾としたということがありました。彼女たちは各地からその土地にあった異教の神々をイスラエルに持ち込み、ソロモンはそれを容認し、このことが根本的な原因となり、イスラエルという国は二つの国に分裂していきました。最近、自分の年齢ということもあるでしょうが、50代になった時の心構えをテーマとした本を何冊か読みました。その中の一つに、斉藤隆さんという明治大学の教授が書いた本がありまして、彼の書いた一節に目が留まり、力を込めて赤線を引き、肝に銘じました。そこにはこう書かれていました。引用します。普通の55歳の男性を好きな人なんて、一人もいないと自覚しておいた方が間違いありません。I don't know what you are thinking about that. Should I repeat it? 賛否両論あるでしょうが、私には非常に説得力のある言葉であり、確かに心に刻みました。斉藤先生は実に大切なことを書いてくれたと感謝しました。それではなぜソロモンの周りに多くの女性が集まってきたのでしょうか。答えは簡単。彼が普通の男ではなかったからです。頭脳明晰、類いまれなリーダーシップ、国のトップとあれば、当時の世界において彼は何でも自分の欲するものを手に入れることができたでしょう。彼に物を申す人はいないのです。他国の王が彼の知識と富に目を見張っていたのです。しかし、その時に彼は人間にとって最も大切なことを忘れていました。その時、彼は神を恐れることを見失っていたのです。おそらく箴言も伝道の書も、このことに対する自らの深い内省を経て書かれたものではないかと私は想像します。深い後悔とともに、私のしてしまった過ちは繰り返すなというような思いで、彼はこれらの書を書いたのかもしれない。イエス・キリストには十二弟子がいました。まさしく普通は選ばないだろうというような荒削りの男たちをイエス様は選びました。彼らは聖書の言葉によれば無学なただの男たちでした。しかしその中であえて一番賢明であった人を挙げるとしますのなら、それはおそらくユダでありましょう。彼は数字に長けており、それゆえ彼は弟子の中で会計をしていました。ユダはお金のことがよく分かっていた。しかしそれで彼が会計にふさわしいということではなかったんです。今のような銀行というものがない時代、彼はきっと現金を持ち歩いていたのかもしれません。聖書は彼がそのお金に対して不正をしていたと記しています。そして最後にイエス様を銀貨30枚で売り渡したのです。私たちはよく詐欺まがいのメールや電話を受けます。そこには巧妙な手口があり、多くの人が騙されます。あの巧妙な手口は、それなりの知識がなければできないものです。私たちがそれを信じてしまうほどに、それはよくできているのです。知識はいくらでも悪用することができるのです。 私たちの人生にはいろいろな試みや誘惑があります。それはしばしば私たちに囁かれる内なる言葉です。その時、あなたの心を知る者はおらず、バレることはないと思われます。しかし見つかったら大変なことになる。家庭を失うかもしれないし、鉄格子の中に暮らさなければならないということもあり得ることです。そのような時に私たちは何をもってその危機を乗り越えることができるのでしょうか。理性に頼りますか。自分の自制心に頼るのでしょうか。ご存知でしょうか。私たち人間社会は誘惑や試みの前で敗北していたおびただしい数の理性と自制心という残骸があちこちに転がっている世界だということ。過去に起きた古代文明はことごとくその姿を失いました。今私たちの前にあるものはかつて栄えただろうと想像される朽ち果てた遺跡だけです。なぜその文明は滅びたのか。歴史学者が指摘することによれば、それは人の心の慢心だったと言います。慢心とは自分の才能や能力あるいは地位などについて、その実際よりもさらに優れていると自分で思い上がることです。これが文明を壊しました。すなわちその時に神はその心になく、ましてや神を恐れるという思いはありません。それほど遠い昔ではない時、人間世界には未来に対して楽観的な思いが行き渡っていました。産業や経済が目まぐるしく発展していた時代です。その時、人が信じて疑わずにいたことは、我々には知性と理性を持ってこの世界をより良きものにすることができるということでした。ついこの間の話です。しかしいかがでしょうか。今このことを口にしている人はいますか。ソロモンはこの現実を知り尽くしていたのでしょう。すなわち彼は知恵を持てと言いつつ、その知恵は神を恐れることから始めなければならないと言ったのです。そして彼はそのことこそが人のすべてだと言ったのです。そんなソロモンは伝道の書でさらなる洞察力を持ってこのようなことも記しています。見よ、私が得たことはただこれだけである。すなわち神は人を正しいものに作られたけれども、人は多くの計略を考え出したことである。この正しいものという旧約聖書の言葉の言語、ヘブル語はヤシャルという言葉で、それは単純、率直、素直、まっすぐという意味があります。私たちは本来単純に神を恐れるものとして作られました。しかし人は神を恐れることは恐れ、多くの計略をその心に考え出したのです。神を恐れることなくして計略が一人歩きをするときに、私たちは多くの問題を抱えるのです。先週は幼子の心についてお話しましたが、マタイの18章1節4節にこのようなことが書かれています。その時弟子たちがイエスのもとに来て言った。天国では誰が一番偉いのですか。するとイエスは幼子を呼び寄せて彼らの真ん中に立たせて言われた。よく聞きなさい。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。この幼子のように自分を低くする者が 天国で一番偉いのである。なぜにイエス様はここで天国で一番偉いものなのかという問いに対して、幼子をあげ、心を入れ替えて幼子のようにならなければならないと言ったのでしょうか。なぜなら幼子こそまさしく単純、率直、素直、まっすぐだからです。ある聖書は先の計略を複雑な考え方と記しています。私たちの社会はこのような複雑な考えをすることを立派だと評価する傾向があります。しかし聖書はそうではなく、単純な率直な生き方、すなわち神を恐れるということこそが大切で、それこそが知恵の表れであり、そのようなものが天国に入るのだぞというのです。若い時に聞いた話が忘れられません。世界に出た時には自分が無神論者であると公言する時には注意するように。日本ではそのことは理性的で現代的な印象を植え付けることかもしれません。しかし一歩日本の外に出たら、無神論者であることを主張することはイコールあなたには恐れるものがないのか、それならあなたは自分の欲望をどのように制御するのかということを、それは意味することになるのだと言われ、このことを心に刻んだことを覚えています。あれから30年を経たこの現代社会で、神を恐れよという言葉を私たちはどれだけ耳にするでしょうか。ニュースや新聞ではまずお目にかかることがありません。皆さんの家庭の食卓でこのことを話しますか。教会ではどうですか。教会に神に対する恐れがあるでしょうか。この国には自らの心の鬱憤を神という言葉を使って吐き出す人たちがいます。私の子供たちは今接客するアルバイトをしていますが、時々夕食の時に今日聞いたお客の暴言というものが話題になります。そのようなことがごく稀にあるのではなくて、日常的にあるというんです。ここでは言えないような言動を見聞きするというんです。その時その人たちの心に神を恐れる思いはありません。もし我が子がそのような言葉を言うのなら、必ずやめさせます。なぜならその言葉を日々使うことにより、神への恐れは失われ、彼らは、どうぞ覚えてください。いつかとんでもないことをしでかすでしょう。誰かが皆さんに車をくれたとしましょう。あなたの手にその車の鍵が手渡されます。いい話ですね。その時に、この車はブレーキが効きませんので気をつけてと言われたら、皆さんその車を運転しますか。誰がそんな車に乗りますか。もし私たちが神を恐れることを知らないのなら、どんなに多くの知識を得たとしても、それはいつ 暴走するかわからないブレーキの効かない車に乗っているようなものです。ブレーキの効かない車に乗ろうとは思わない私たち。そうなら私たちの人生はいかがでしょうか。何があなたの人生に歯止めをかけていますか。よくよく心に手を当てて考えれば、このトピックは放っておいていいものではないように思われるのですが、皆さんはどう思われますか。私たちはあと数ヶ月で2年となるコロナパンデミックに翻弄されながらここまでやってきました。この年月は私たちのライフスタイルを変え、それゆえに皆さんの価値観というものが改めて問われているのではないでしょうか。もしかしたら今や私のそれは白紙の状態ですという方いませんか。これからどう生きていけばいいのかともう途方に暮れているという方いませんか。スーパーカーに乗っていてもシートベルトをしていなければ大きな怪我を負うのです。知識と経験があってもきっと皆さんお持ちでしょう。しかし神を恐れなければ後に大変な現実に向き合わなければならなくなるのです。もしそんな皆さんがいらっしゃるなら、このことを心に留めませんか。かつて富と名誉を独り占めにしたような王がいた。その彼が自らの人生を振り返った時に言うには、すべての知恵、知識の先にはまず神を恐れるということがなければならない。コロナ以前、神を恐れることなどは考えたこともなかったということがおりましたら、このコロナを通して神を恐れて生きる人生を歩みませんか。それはあなたを守ってくれます。そして神を恐れるということはそれだけで終わらないです。この件についても今日時間ありません。また聖書からお話しすべきことがあります。それは神を恐れることによって私たちが天の父なる神から直々にいただくことができる祝福です。そのことについてはまた来週お話したいと思います。どうかどうかお聞き逃しのないように。もしこれを機に私の残りの人生、神を恐れその光の内を歩みたいと思われる方がおりましたら、いつでもご連絡ください。私もその一人です。このことについて互いに分かち合いましょう。神の光に照らされて生きようではありませんか。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、今日私たちはいかなる知恵を得ようともまずあなたを恐れる心を求める大切さを見てまいりました。 Our Heavenly Father, today we have seen the importance of seeking first the fear of you before we can obtain any wisdom. 私たちがあなたから与えられている知恵を正しく用いるためにこの心を私たちにお与えください。 Give us this heart so that we may lightly use the wisdom that you have given us. このことにより私たちをお守りくださり、私たちが本来の人間としての歩みをすることができますように日ごとにお導きください。 Through this, protect us and guide us day by day so that we can walk as the people we are meant to be. これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。 I pray these prayers in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. ぎこい願わくは、私たちの生き方を身をもって私たちに教えてくださった我らの主イエス・キリストの恵み、この世界において唯一恐れるべき存在として私たちの前にあり続けてくださる我らの父なる神のご愛、神の前に頭を垂れて生きる喜びを、私たちに教えてくださる聖霊様の親しき御交わりが、今日私たちと共にこの礼拝に出席することが許された我ら一同と共に、今も後もよよ限りなくあらんことを。 May the grace of our Lord Jesus Christ, who has taught us how to live in our worldThe love of God our Father, who continues to be the only being in this world that we should fear, and the intimate fellowship of the Holy Spirit, who teaches us the joy of living with our head bowed before God, be with us now and forever and ever. Amen.